ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第68回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、秋といえば、
秋といえば
読書の秋とか、
はい、
ね、あの食欲の秋とかスポーツの秋とか、はい、いろいろありますけれども、
はい、
私は多分、うん、読書の秋なんですね。
うん、
はい、古橋さんはどうですか。
なんだろう、読書、
読書ですか。
年中読書してる。
最近あの今読んでる本はですね、
うん、
あの君の膵臓を食べたい、
うんうん、
あの映画にもなった、
うん、
あれも読んでるんですけど、
はい
はい、あのまだ途中で、はい、ワクワクしながら読んでます。はい、
面白い、
面白いですね。ちょっと展開が読めないですね。そのタイトルを聞いたときに、うん、最初こうギョッとする感じしませんでしたか。
うんうん、しますします、はい、でも表紙綺麗です。
綺麗ですね。
ギャップあります、
ね、あります。でもそのどうして君の膵臓を食べたいかっていうのはもう最初の方に書かれているので、うん、あ、なるほどねっていう感じの、
うんうん、
もう最初に受けたギョッとした、うん、ちょっとなんかえぐい感じ、
うん、
その印象もなく今読み進めてますけど、
はい、あ、じゃあ僕も読んでみたい。
はい、ぜひ読んでください、
はい、
読んだ後に映画を見ようかなって思ってます。もうちょっと DV になっちゃうかもしれないですけど、
はい、はい、
ということで、
はい、
はい、皆さんはどんな秋を過ごすでしょうかね。
うん、
はい、
うん、またね、聞かせてもらえたらなと思います。
はい、はい、思います。それでは今回のテーマに移りたいと思います。
はい、
今回はですね、うん、家庭でできる学ぶ習慣の、
う
ん、今回はその中でも語彙力を増やすことについてです ね、
いいですね、
うん、ちょっと古橋さんと、
うん、
当たっていきたいなと思うんですけども、
うんうん、
はい
はい、
語彙力を増やす、
はい、
ということですが、
うん、
圧倒的に、ね、語彙力ってあった方がいいなと思うんですけども、
うん、
どうしたら語彙力が増えますか。
うん、家族の中で飛び交う言葉の数を増やせば語彙力、お子さんの語彙力は増えていきます。
はい、
うん、
ということはやっぱり、うん、あの親御さんの方で意識して難しい言葉もどんどん使っていく、
う
ん、
そうですよね。そういうことですか。うん、もう小学生の高学年とかであるならばもう習った習ってないなんていう線引きは一切無用で、うん、もうどんどんどんどんお父さんお母さんが大人と話すときに使っている言葉を、ね、使っていただいて構わないと思うんです、
はい、
子供って驚くほど、うん、あの吸収してきますから。
そうです、
ね、どんどんどんどん大人の世界へこう、ね、引き上げていくような感じで使ってもらえたら、
うん、
だからそのお父さんお母さんもいろいろな言葉に触れる必要があった方がいいかなって思うんですよね。
やっぱりそれってこう日常的にやっぱり新聞を読んで、うん、でこんなことがあったよとかっていうのってすごくその取り入れやすいのかなと思うんですよね。やっぱり新聞読んでいくと聞いたことのない言葉が出てきたり、
うん、
初めて、まあ、そうですね、聞いたことない言葉だったり難しい言葉だったり出てくるので、そこにやっぱり興味を持たせたいですよね。
そうですよね。うん、本を読めば、語彙力って、まあ、確かに増えるんだけども、うん、それよりももっと即効性があるのが今奈良さんが、ね、おっしゃった新聞なんですよね。うん、で新聞は新聞でもやっぱりコラムがいいですよね、はい、どうしても新聞の本文の方だと、はい、そこの言葉になってくるじゃないですか。その事件に関する言葉になって、はい、そこで、記者の考えとか意見っていうのは入ってこないですよね、事実を述べているっていうことになってくるので、はい、でそうすると気持ち系の言葉っていうのはそこにはほぼほぼ入ってこないわけであって、うん、どうしても言葉って偏っちゃうんですよね、
はい、
で、コラム、まあ、社説もいいんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
まあ、僕はコラムの方が癖があるので、あっちの方がこう、なんか使い道が分かるっていうのか、
はい、
うん、
言葉をどうやって使ったらいいのかっていう、うん、例文が載ってるというか、
うん、そうですね、その、はい、もう今日は随筆ですからあれって、その人がこの言葉をどのように使っているのか、うん、まあ、毎日読んでれば、その人の癖なので何度か出てきたりするんですよね、うん、あ、こうやって使うのか、自分も読み慣れていく、自然と使ってたりするんですね、うん、慣れやすいと思うんです、
はい、
で新聞コラムですから毎回毎回内容は変わっていくわけですね、
はい、
ね、次から次へと新しい言葉にその出会いがあるわけで、うんうん、でその新聞コラムを親子で読みたら最高ですよ ね、
お、
うん、そうすればそこのコラムに出てきた言葉を使って親子間で話し会話をすることにもなってきそうですから、
はい、
語彙力って短期間で身についてきますね、うん、読書もいいんですけども、新聞コラムの方が即効性があるかなと思ってます。
そうですね、
うん、おすすめです、
まあ、親子で読んでもね、うん、たかが10分とか
そ
のぐらいで読めちゃうし、うん、難しい言葉が出てきてその場で引いたりするとそこで一つ言葉も覚えます
ね、うんうん、そうですよね、うん、ジャンルも幅広くていいじゃないですか。政治があるとしたら、植物の話も出たり宇宙になったりとか、工業系の話とか、はたまた、歴史の話にも飛んだりとか、ね、何が出てくるのかわからない、あの世界観もいいですよね。
そう、あの今起きていることに結びつけて、
うん、
あのそこからプラス歴史の話だったりとか、
うん、
あの本を書く人の話だったりとか、
うんうん、
そんなことも載ってくるので、
うん、
コラムを読むと、うん、今起きている出来事プラス、
うん
アルファで、
うん、
雑学が身につくっていう
んですかね。本当そうですよね。
そんな感じもしますよね。
うん、ね、そう、世の中の流れ、何が起きてるのか、ね、その経済のトレンドも見えてきますから、うん、あんな短い文章で、毎日触れる、本当に大きな力が身につきます、
この中学生ぐらいだったら、このコラムね、うん、こうお互いに読むっていうのができるのかなと思うんですけど、
はい、
小学生とかちょっと難しいような気もするんですが、
難しいですね、
そうしたらどうしたらいいですかね。
なるほどね、うん、やっぱり、そうですね、語彙を増やすっていうことで、
語彙を増やすっていうことで、
うん、お父さんお母さんが、まあ、意識して、いろんな言葉をこう、ね、使うことにチャレンジしていくっていうところかな、そうですね。あとはですね、あの雑誌を音読するっていうのもいいかも。
雑誌、
はい、お父さんが車が好きであるならば、車の雑誌、まあ、雑誌にもあの打文もありますから、中にはいい文章がありますので、まあ、それを選んでもらってそれを音読すると、
はいはい、
で子供もしね車に興味があるならば、興味持って読めるので、難しい言葉でも言い回しでも読めちゃったりするんですよね、そういったところから慣れていくのもありかもしれないですよね、
はい、
はい
はい
音読いいですよ、
はい、語彙力ってやっぱり大人になって感じたのが、社会人になってですね、
はい、
やっぱり周りで働いている方との会話に、自分この言葉知らなくてついていけないとかっていうこともあったりしたんですね、
はい、
あ、これ知らないとこのなんて言ってもよくわからないなって言って、後で調べたりとか、まあ、あの聞けるときは聞いちゃうんですけど、やっぱり知らない言葉が多いと、自分もねちょっと困った経験があるので、語彙力豊富だとやっぱ
出会う人も変わってきますよね、
って思いますね。
そうそう、やっぱり成長したいなって思いがあるならば、語彙力は少しでも一つでも多く身につけていく、そうすればそういった自分よりも上の人たちと会話ができるようになってるし、彼らが言っていることを理解できるようになりますよね、
はい、
ね、だからこう成長意欲があるのならば、語彙力は増やしていった方がいいと思います、
はい、
うん、ね、人なんて誰と出会うか、誰と一緒に過ごしているかで、ね、生き方は決まってきますからね。
そうですよね、
語彙力って与える影響大きいですよ。勉強だけじゃないですもんね。
そう、使えたらかっこいいですもんね。難しい言葉、
難しい言葉ね、四字熟語とか慣用句とかね、さらりと出てきたりする、はい、なんて博学なんだろうこの方、
思います。
じゃあこっちもちょっとシフトを入れ替えて、もうちょっと次元の高い話になってきて、そこで新たな発見とか気づきが得られたら、それはすごく価値が出てきそうですもんね。
あります、あります。
で一緒の友達になれてますね、
はい、
まあ、そんな話をお子さんにしてあげてもいいんじゃないのかな
って。そうですね、はい、どうして語彙力で多い方がいいのかってことが分かってると、また学び力にもつながっていくかもしれないですね、
う
ん、
そうですよね、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。